主人は無論さすがの名店もこの不意打ちには肝を抜かれたものと見えて、しばらくは呆然として怒りの落ちた病人のように座っていたが、驚愕のタグが緩んでだんだん持ち前の本体に服するとともに、滑稽という感じが一度に突貫してくる。二人は申し合わせたごとく、はははははと笑い崩れる。花子ばかりは少し当てが外れて、この際笑うのは甚だ失礼だと二人をにらみつける。あれがお嬢さんですか。なるほどこりゃいい。おっしゃる通りだ。ねえ、クシャム君。全く完結お嬢さんを思ってるのにそういないね。もう隠したってしょうがないから白状しようじゃないか。と主人は言ったままである。本当にお隠しなさってもいけませんよ。ちゃんと種は上がってるんですからね、と花子はまた得意になる。こうなりゃ仕方がない。何でも寛月君に関する事実はご参考のために陳述するぞ。おい、くしゃむ君、君が主人なのにそうニヤニヤ笑っていてはらちがあかんじゃないか。実に秘密というものは恐ろしいものだね。いくら隠してもどこからか露見するからな。しかし不思議といえば不思議ですね。彼女の奥さん、どうしてこの秘密をご探知になったんです。実に驚きますな。とメイティは一人で喋る。私の方だって抜かりはありませんよね、と花子は下り顔をする。あんまり抜かりがなさすぎるようですね。一体誰にお聞きになったんです。
じきこの裏にいる車屋の神さんからです。
あの黒猫のいる車屋ですか、
と主人は目を丸くする。
ええ、寛月さんのことじゃよっぽど使いましたよ。寛月さんがここへ来るたびにどんな話をするかと思って車屋の神さんを頼んでいちいち知らせてもらうんです。
そりゃひどい、
と主人は大きな声を出す。
何、あなたが何をなさろうとおっしゃろうとそれに構ってるんじゃないんです。寛月さんのことだけですよ。
寛月のことだって誰のことだって。全体あの車屋の神さんは気に食わんやつだ、
と主人は一人怒り出す。
しかしあなたの垣根の外へ来て立っているのは向こうの勝手じゃありませんか。
話が聞こえて悪けりゃもっと小さい声でなさるか、もっと大きな家へお入りなさるがいいでしょう、
と花子は少しも赤面した様子がない。
車屋ばかりじゃありません。
新道の二元気の師匠からもだいぶいろいろなことを聞いています。
寛月のことですか。
寛月さんばかりのことじゃありません、
と少しすごいことを言う。主人は恐れいるかと思うと、あの師匠は嫌に上品ぶって自分だけ人間らしい顔をしているバカ野郎です。
はばかり様、女ですよ。野郎はお門違いです、と花子の言葉遣いはますますお里を表してくる。
これではまるで喧嘩をしに来たようなものであるわ。そこへ行くと名帝はやはり名帝で、この談判は面白そうに聞いている。
撤回仙人がシャモの気合を見るような顔をして平気で聞いている。
悪行の交換では到底花子の敵でないと自覚した主人はしばらく沈黙を守るのやむを得ざるに至らしめられていたが、ようやく思いついたか、
あなたは寛月の方からお嬢さんに連着したようにばかりおっしゃるが、私の聞いたんじゃ少し違いますって。ねえ、名帝君、
と名帝の救いを求める。
うん、あの時の話じゃお嬢さんの方が初め病気になって、なんだかおわごと言ったように聞いたね。
何、そんなことはありません、と金田夫人は半然たる直線流の言葉遣いをする。
それでも寛月は確かに丸々博士の夫人から聞いたと言っていましたぜ。
それがこっちの手なんでさ、丸々博士の奥さんを頼んで寛月さんの気を引いてみたんでさね。
丸々の奥さんはそれを承知で引き受けたんですか。
ええ、引き受けてもらうったって、ただじゃできませんやね。それやこれやでいろいろものを使っているんですから。
ぜひ、寛月君のことを根掘り葉掘りお聞きにならなくちゃお帰りにならないという決心ですかね。
ためいても少し気持ちを悪くしたと見えて、いつになく手触りの荒い言葉を使う。
いや、君、話したってそんな言うことじゃなし、話そうじゃないか、くしゃみくん。
奥さん、私でもくしゃみでも、寛月君に関する事実で差し支えのないことはみんな話しますからね。
そう、順を立ててだんだん聞いてくださると都合がいいですね。